発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りします。今日は発電マンの岩堀義弘さんに連れられてどこに来たかと言いますと、伊豆の国市名古屋というところがあるんですが、そこで現在農地の上に太陽光パネルをつけるソーラーシェアリング、この準備をしているという現場にお邪魔しています。土地をお持ち でこのソーラーシステムを作ろうとやってらっしゃる浅賀郁也さんにこれからお話伺っていきます。浅賀さん、目の前富士山じゃないですか。
あ、そうですね、富士山ですね。
羨ましいですね。素晴らしい環境ですよね。
はい、そうです ね、
ね、気持ちがいいところなんですが、あ、後ろからはなんか今ウグイスも聞こえてきました。もう広々としていて、あたり一帯この辺はもう田園風景ですね。
そうですね、田舎なもんなんで、うんうん、
その中にですね、この浅賀さんのところの畑がありまして、他の畑にないものがあります、
はい、
今パイプで組まれている足組みといいましょうか。
そうですね、
はい、あるんですが、
足場になりますかね、は
い、さあここから何が始まるんでしょうか。
ソーラーシェアリングというものが立ちます、
うん、今までこれ実はなかったものですよね。
はい、ないですね、
うん、どんなきっかけでこんな風にしていこうと思われたんですか。
もともとなんですけれども、今自宅兼事務所にしてあるんですけれども、そちらに太陽光パネルを約 11.5 キロっていうものを設置しまして。
大きいですね。
そうなんです、
はい、
あの屋根がフラットなものなので乗るんですけれども、うん、まあ、そこで、まあ、エネルギーが売れるんだってことにまず気づいたんですね、
はい、
でやってみた結果ちょっと面白いんじゃないかなっていうことで、まあ、農地に設置できないかっていうことでいろいろな苦労をしながら今ここに至るっていう感じですかね。
あ、岩堀さん 11.5 って大きいですよね。
そうですね、普通のご自宅でやるには大きいですよね、うん、ちょうどまあ10キロ以上だと全量買取ができるということもあって、まあ、そういう制度もたまたまあの追い風であったんでしょうけどね、
はい、あ、ということは浅賀さん、これはご自宅で使った余剰電力を売るんではなくって全量を売ってらっしゃる。
そうですね、全量買取制度で、固定買取で20年の40円の、消費税ですかね。
あ、どうです成績。
成績はいいですよとても、
うん、まあ、そうでなきゃ次に行ってみようって感じにはならないかもしれないですもんね。
そうですね、うん、あの角度をつけてなく平で置いてあるんですけれども、予想よりもはるかに売電はしてるかなっていうのはありますね。
そして今この畑なんですが、これもかなりな広さがあるようにお見受けします。
はい、
どのくらいの分量でやってみようと今計画して作っているところなんでしょうか。
この土地すべてに対して約3000平米あるんですけれども、
はい、
まず今日本政策金融公庫の方から借り入れで約2000平米の方っていうのが、まあ、降りたんですね、うん、で今、まあ、地元の信用金庫さんとの方のお手伝いもあり、こちらの残りの1000平米の方も今決済が降りたもので、
はい、
ここを約3000平米すべて、まあ、岩堀さんと協力しながらやっていこうっていう計画ですね、
は
い、
県内でも大きな規模ですよね。
そうですね、農業シェアリングでここまでやるのはなかなかないと思います。
はい、あの割合このここまで来るのが難しくて皆様考えてらっしゃるという話は聞くんですけど。
そうですね、農地でこうやりたいという方は私のところにもすごい問い合わせはいっぱいあるんですけれど、実際にここまでこぎつけるのにね、やはりなかなか大変で、至らない方も非常に多いですから、はい、よくここまでやりきったなっていうのはありますね。
その辺はやっぱり浅賀さん努力の賜物のようですよ、今の話でいくと。
いや、でも僕の努力は本当ビビたるもので、まあ、実際は岩堀さんがご協力してくれなかったらここまでいかなかったなっていうのは本当にあるんで、はい、そこは感謝してる部分でもあります。
やる気がなければやっぱり無理ですよね。
やっぱりね、本当最終的には施主さんがね、うん、情熱を持ってやれるかっていうそこにかかってますよね、
はい、とにかくやってみようと、やるためにはどこをクリアしていけばいいのかっていう考え方ですよね。
そうですね、はい、
実際に今、下にはもちろん畑ですから作物をこれから植えようというところですか、
はい、
準備がなされているんですが、
はい、
どんな作物が作られていくんですか。
今、まあ、こちらの右側にあるのに関しては、はい、里芋をやる予定で、うん、この左側にある方はあの、まあ、岩堀さんのお願いというんですか、うん、ありちょっと今稲作っていうものも
水田ってことですか。
そうですそうです。
あ、田んぼと畑
で今年はやってみようかなと。
今年は、
はい、
あ、っていうことはこれ、ある程度どんな作物と相性がいいのかということも考えながらってことですか。
そうですね、まあ、実験的要素も入ってはいますけれども。
はー、ありがたいですね岩堀さん。
そうですね、もともとは里芋を両方やろうということで進めたんですけど、うん、結構やっぱ水田でやりたいっていうような要望もいろいろありまして、で実際にそれで水田でできるのかどうかっていうことも、まあ、私もいろいろ確かめたい部分もあってですね、うんうん、本当に無理を言ってですね、ちょっと1年だけ水田でやってみようよという提案をちょっとさせていただいたんですね。
もともと里芋で全部やってみようということは、里芋という植物は、お日様がそんなにガンガン当たることを望む植物ではないってことですか。
そうですね、繁栄性植物といいまして、あ、まあ、1日のうちに、はい、まあ、3、4時間、
うん、
まあ、5時間程度日が当たれば、育つ植物だっていうのを聞いてましたんで、まず里芋でやってみようかなっていうのはあったんですけれども、うんうん、ちょっとまた今年里芋が終わりましたら、ちょっとわさびの方もチャレンジしていこうかなっていうのが今あるんですね。
畑で作るわさび。
そうです、岡わさびって言うんですけれども、
はいはい、じゃあわさびもやっぱりそんなにお日様いらなそうですよね。
そうですね、わさびも同じく繁栄性植物っていう植物なので、
うん、
日がいらないっていうのもあるんですけれども、まあ、こちらの方に関してまだ、家庭用菜園でやりますんで、いろんな
七色畑 でおネギもあり、例えばじゃあお豆類もあったり、人参あったりとか、
ね、ナスもあったり、はい、トウモロコシもあったり、いろいろやっていくんですけれども、
まあ、本当にじゃあ実験的なことができるっていうのはありがたいですね。
そうですね、うん、結局こういう、まあ、上にパネルを引いた状態でどうなるかっていうデータってのはまだまだ少ないもんですから、うん、やっぱりそういうデータをできるだけたくさん集めて、でそういうものをやっぱ次のいろんな人たちにもデータ提供していきたいっていうのもありますので。
じゃあ浅賀さんのおかげで国内のソーラーシェアリングのを目指す人たちに先鞭つけられますね。
そうですね、やっぱりこういうデータはたくさんあればあるほどいいと思いますから。
うん、はい、で実はお米もね、それほど日当たりが実は必要ではなくって、あまり当たっちゃうと焼けちゃってよくないって話もありますよね。
はい、そうですね、
うん、それ考えてみると。
そうですね、
うん、
ですから特にお米は日の光が必要なのは、まあ、6月とか7月あたりかな、
はい、
その辺の 割と短い期間なんですよね、
う
ん、
お花が咲いてね。
そうです、株がこう増える時期があるんですけど、はい、うん、その時期は欲しいんですけれど、それ以外のところではそれほどいらないし、逆にその高温障害みたいなこともありますので、うん、で今で、ね、1年のうちでも本当に短い期間なので、その他の期間はまあ太陽光をまあ発電に使うという、
うん、
まあ、二毛作というかですね、うん、ハイブリッドというか、そういう田んぼをまあ両方で生かしていくっていうのが、うん、結構、ね、やっぱり農家の方にとってもいいんじゃないかなと思いますけどね。
あ、浅賀さん、こうやって世界遺産を眺めながらのソーラーシェアリングの風景っていうのは、ちょっと一つ大きな呼び物にもなりそうですね。
とても絵になるかなっていうのは、まあ、岩堀さんとよく話してはいますけれども
。そしてここの下でこれから作物作業をするのにも、このだけの高さがあったらやりやすそうですね。
そうですね、約 3.5 メートルの高さがあるんで、
はい、
大型の農業機械が入ったとしても大丈夫な高さになってるんで、
うん、
とてもやりやすいとは思います。
そうですよね、はい、で夏の暑い時にもちょっと日陰ができたりすると作業するのにもね。
そうですね、
なんか良さそうな感じもしますし、楽しみですね今年は。
そうですね、やっと夢が叶ったというか目標が達成できたというか。
ただですね、そうは言ってもまだパネルが載ってませんけど岩堀さん。
そうですね。いわゆるソーラーシェアリング用のパネルっていうのが、うん、世の中に今ないんですね、正直言って。
一般家庭とか、あるいはメガソーラー用はあるけれど、一般家庭用
のパネルっていうのはあるんですけれど、うんうん、普通の住宅用のパネルですと横幅がまあ 1.6 メートル ×1 メートルぐらいの結構大きなパネルになってしまうんですね、うん、そうするとシェアリングでですね、単管を基礎にしてこうやったような場合ですと、どうしてもパネル自体が重くなりますし、それから風の影響も非常に大きくなるんですね、
はい、
なので今回まあもう少し小さなパネル、うん、まあ、あの今回使用するのは115ワットっていうタイプなんですけど、それを実はまあ特注で作ってですね、
お、はい、それを待ってるわけですね。
そうですね、ちょっとだもんですから時間がかかりましてですね、あ、まあ、消費税の絡みもあったり
していろいろそうかそうか、はい、年度またぎましてね、
集中してですね、なかなかちょっと制作に時間かかっちゃってですね、ちょっと遅れちゃってますけれど、
じゃあその辺の話をですね、はい、次回また佐賀さん交えてお伺いしたいと思います、はい、ラジオを聞きの皆さんもお楽しみに。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りしました。